こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。皿の中にイタリアは、長年イタリアで暮らしてきた内田洋子が、各地で出会った人々とその傍らにある食べ物を描くエッセイ集である。講談社文庫版は2016年間全20編を収める。扱われるのは名店巡りや再現可能なレシピではない。青空市場の魚売り、ワイン工場に関わる人、島の出身者、農家や家庭の食卓など、生活の現場にいる人々である、イカのトマト煮、魚介のスープ、羊のチーズ、トマトピューレ、オリーブといった料理や食材は、土地の気候、仕事の手つき、家族の記憶、他者との距離を移す媒介になる。著者が一貫して見つめるのは、食べることは生きることという感覚であり、食を美化せず、食べられない局面も含めた人生の現実である。観光的なイタリア像の外側から、地域差に富む暮らしと個々人の複雑な心模様を静かに捉えた一冊といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、食べることは。生きることを栄養や美食以上の営みとして捉える本書の中心には、食事を単なる嗜好や栄養補給として切り離さない視点がある。人は空腹を満たすために食べるが、誰と何を食べるかには仕事、家計、季節、家族関係、体調、喪失といった現実が折り重なる。内田は食卓を幸福の象徴だけとしては扱わず食べることが難しくなる時期や、煮汁のような限られたものしか喉を通らない局面にも目を向ける。だから料理の描写は異国情緒を飾る小道具ではなく、その人が置かれた状況を理解する入り口になる。例えば保存食や残り物、日常のスープには派手な料理には現れにくい節制や工夫、家族の時間が宿る。食にまつわる選択を通じて人が何を大切にし、どのように困難をやり過ごすかが見えてくるのである。食をめぐるエッセイでありながら、読後に残るのは料理の知識だけではない。食べる行為が人を孤立からつなぎ直し、日々を継続させる基盤だという認識である。次に、イジバー農家、家庭料理から観光では見えないイタリアの日常を描く本書が提示するイタリアは、著名な観光地や格式あるレストランを中心にしたイメージとは異なる。舞台になるのは青空市場、ワイン工場、農家、町のバール、一般家庭といった食べ物が生産され、売買され、調理される生活の場所である。イジバで魚を売るカラブリア出身の3兄弟のような人物は、食材の流通を担う働き手であると同時に、出身地の記憶や気質を抱えた個人として描かれる。夏に農家でトマトピューレを作る営みも、料理の下準備にとどまらず、季節に合わせて自然の恵みを保存し、共同で暮らしを維持する知恵を示す。こうした場面を通じ、料理は完成した皿だけでは成立しないことがわかる。土地水量や農運搬、飽きない家庭内の手仕事が連続して初めて食卓に届く。本書は旅行案内のように効率よく土地を消費させるのではなく、暮らしの裏側にある労働と関係性、読者の視線を向ける。そのため、イタリアの食文化を固定化された華やかな記号ではなく、日々更新される生活文化として理解できる。さらに、カラブリア、リグリア、サルデーニャに見る地域差とイタリア人像への慎重さ、内田の記述では、イタリアは均質な一つの食文化として現れない。カラブリア、リグリア、サルデーニャなど、異なる土地に由来する人々と食材が登場し、それぞれの地理や世行が味覚と生活感覚に結びついている。海に近い地域では魚介が重要な位置を占める一方、島や内陸の背景を持つ人々の料理には羊のチーズ、オリーブ、保存の工夫など別の環境への応答が現れる。ここで重要なのは、地域性を異国的な特色として消費しない点である。著者は地方出身者を単純な陽気なイタリア人や頑固な職人といった類型に回収せず、無口さ、誇り、気前の良さ、屈託、人生上の事情を持つ個人として見ている。地域差は性格を決める決定因子ではなく、その人の話し方、食べ方、働き方を理解するための背景となる。この姿勢により、読者は国民性について安易に一般化することの危うさにも気づかされる。食文化を知るとは、有名な名物を暗記することではなく、土地と人との具体的な関係をたどることだという点が本書の確かな知的な価値である。そして、噛み応えのある仲間という関係性が食卓の価値を決める。本書では、料理そのものの美味しさと同じほど、それを囲む人間関係が重要である。著者が後書きで示す、何よりのご馳走は、噛み応えのある仲間という趣旨は、前編を通じる読解の軸になる。ここで言う仲間は、ただ気分よく同調してくれる相手ではない、市場で働く人、土地に根を張る生産者、家族の味を守る人など、それぞれに頑固さや癖、異なる事情を持つ他者である。食卓はその際が消える場ではなく、会話贈与、遠慮、衝突、気遣いが現れる場となる。例えば、食材を黙って差し出す行為や自慢の料理を客に食べさせる行為には説明し尽くせない親愛や誇りがある。一方で、食事は常に親かとは限らず、健康や仕事、別れの影も伴う。 内田はその両面を捉えるため、食の場面を干渉的な共同体霊算にしない。本書が伝えるのは、関係には面倒さがあるからこそ、互いの人生に触れうるということだ。料理の味を記憶に残すのは、調味料だけではなく、誰がどんな時間を差し出したかである。この観点は、食を社会的な営みとして読むための手がかりになる。最後に、短い20編に凝縮されたルポルタージュ的観察と平明な文章の力、全20編からなる本書は、1編ごとに異なる食と人物を取り上げる短編エッセイの構成をとる。この形式の利点は、イタリアの食文化を網羅的な解説に還元せず、具体的な出会いの集積として示せる点にある。1編は限られた長さであっても、食材の質感、調理の背景、話し手の言葉や態度、土地の空気を結びつけることで人物の生活が立ち上がる。長期滞在者であり、ジャーナリストでもある著者の視線は、外から珍しい習慣を眺めるだけのものではない。しかし、現地生活の知識をひけらかすこともなく、わからなさや距離を残しながら記述する。そのため文章は平易でも、人物を一言で判断させない余白を持つ。読者は短時間で一品ずつ読める一方、軽い読み物として消費しにくい密度にも出会う。なお、レシピ本を期待する読者には用途が異なる。具体的な作り方よりも、なぜその食材が選ばれ、誰がどのような関係の中で食べるのかを知りたい読者に向く。食の紀行文、生活エッセイ、人物ルポの境界に位置する書き方こそが本書の特徴である。結論として、本書はイタリア料理を好きな人だけでなく、旅先で見える表層の文化よりも、その土地で人がどう働き、食べ関わっているかを知りたい読者に適している。イタリア旅行を計画している人にとっては、名所や店の情報では得にくい生活の見方を与える。また、食エッセイの読者には、料理の華やかさではなく、食材の背景、季節の手仕事、家庭や仲間との関係が味を形作ることを考える契機になる。各編が短いため少しずつ読めるが内容は軽くない。食べる喜びと食べられない現実の双方を視野に入れるためである。同種のイタリア本には美食案内、観光機構、文化入門が多い。その中で本書が際立つのは、食を説明対象にせず、人の人生を読み取る窓として用いる点にある。地域の名物や国民性を単純化せず、カラブリア、リグリア、サルデーニャなどに連なる個々の暮らしを見つめる。実用的なレシピは得られないが、一皿の背後にある労働、記憶、贈与、そして関係の複雑さを感じ取る読書体験を得られる。食文化を人間理解へつなげたい読者に特に有益な一冊である。ご支援いただける場合は内田陽子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。